皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は命を失った組織というお話です。組織をこう見るときにですね、まあ今その命があるかないかということはすごく重要だと思うんですね。生ける屍と化してるかどうなってるかってことなんだけども、この命がある、すなわち生物である、生命が宿ってるっていうことはどこでわかるかっていうと、成長するっていうことなんですよ。例えばですね、その赤ちゃんがですね、だんだん大きくなって、大人になって、やがて老人になっていくっていうのは、これ、生きている証拠ですよね。生きているから、時間とともに変化していくわけですよ。それはその、まあ、量的にも、それから質的にも変化していくわけですね。これが生きているっていうことの現実ですよね。例えばその、積み木って言いましたか、レゴみたいなの使ってね、パズルみたいなの使って人間の形を作りましたと。まあ、子供の遊びではね。でもそんなもん作っても完成したとこでその後一切もう変化しないでしょ。お人形でも老人形でもいいですね。まあレゴと言わず老人形でもいいですよ。老人形でなんか一つ人間の形作りましたと、綺麗にできましたと。でもそれそっから一切形変わらないですよね。つまりその置いといても全く形変わらないでしょ。老人形で作ったらその時のまま10年でも20年でも100年でもそのままですよね。しかし人間っていうのは、あるいは生物っていうのは、ある時、まあ、それ写真撮る、そこにいる。でも明日はまた変わってますよね。5年、10年すればもっと変わってますよね。なおかつ、この、命があると、その、今同じような形に作っても、将来どんどん形を変化していくんですよ。量や質がどんどん変化していくんですね。それがこの生命ですよね。まあ、ごめんなさい、生物ですよね。生命が宿ったものというのは、生物、すなわち生命が宿ったものというのは、いつも時間とともに変化していくんですね。で、組織は同じなんです。例えばですね、なんか新しい仕事やろうって言うんで、人を集めてきたと。まあ、ベンチャー企業でもいいし、なんか新規事業の立ち上げでもいいんですけども、どっかから人を集めてきて、新しい仕事やろうというふうに、まあ、みんなが集まりましたと。理念もありますと。で、ビジネスプランもできておりますと。で、お金も集まってきていて、まあ、事務所もあって、備品も揃いましたと。さあ、仕事始めましょうと言ったその日が、多分会社、その日が会社にとって最高の日でしたと。以降ですね、会社は実は風化はしても、風化することはあっても、要するにその、まあ、成長することはありませんでしたと。会社始めた日が一番いい日で、で、そっからあとは、一人抜け、二人抜け、で、喧嘩が起こり、で、なんかこう、いろいろやってみるんだけど、ドッタンバッタンで、要するになんかこう、電池を入れて、スイッチ入れてもなんか動かなかったおもちゃみたいなもんで、あるいはなんかその配線が間違ってて、そのね、ラジコンのまあ車電池入れてスイッチ入れて、でそのラジコン動かしてみたらもうぐるぐるぐるぐる回っちゃって全然その前に進まなかったと、あるいはそのうち止まっちゃったと。それはもう生命宿ってないってことですよね。すなわちその部品を集めてきたんだけども、もうそこで、こう、まともに機能しなかったわけだね。機能しないから、生命が宿れないんだよね。つまり、その会社なんかだって、組織だって、こう、人を集めてきたんだけども、もうそこから先、成長ができないんだよね。だから、今やってることが最高のことで、今こうやってること以上のことができないんだよね。つまり、その、後あるのは、風化だけ。これはやっぱもう生命が宿ってない組織ですよね。だから結構ベンチャー企業とかなんか行ってもですね、こうバタバタしてるばっかりで、その一人一人はなんかこういろいろやってるんですけども、組織が果たして成長してるのかな。組織が、まあお金を入れれば量的には大きくなるかもしれないけども、それってなんか積み木をもう一つ積んだだけの話で、なんかその積み木がですね、お互いに統合し、融合し、なんか一つの生命体になってるって感じが全然しないと。なおかつだからいつまで経っても私はどこから来た人ですよ。その会社の人間とは思えない。 なんか、そこの新しい会社の社員としてやってて気がしなくて、なんかいつまでもまあ、どっかから来て、まあ、たまたまそこに座ってる様子、詰まってますよというだけの雰囲気だと。これやっぱりその組織に命がないっていう証拠だよね。あるいはこの長らくやってきた組織が、あるところからそういう状況になることありますよね。もう新しいことすることをやめてしまったと。あとは風化するだけ。で、残ってる財産を、まあみんなもらって帰りなくなればいいと思ってる。だから残余財産の分配に預かれるためにだけそこにいると。で、まあ仕事したふりをしてですね、ブロックチェーンでもできそうなですね、その事務作業を、まあ自分でやってると。まあやったふりをしてると。AI の方がよっぽどですね、上手な判断できるのに、まあ人間が変な判断をしてですね、トラブルを作りながら、そのトラブルを自分で解決しながら、とりあえず仕事したふりをして給料をもらってると。まあ、そういう人たち結構いますよね。それってもう死んでるんですよね、その組織ね。だからもう成長しなくて、風化していくだけなんですよね。なんか世の中見てるとですね、本当にこの平成の時代って恐ろしくて、業界全体を見ても、個々の企業を見ても、風化していくだけのところがすごく多いですよね。すなわちもう新しい生命がもう生まれてない、生命としての発展ともいうか、生命としての成長がもう行われていないんだよね。死んでんだよね、あれ。だから風化し、そしてやがて場合によっては腐っていくわけだね。腐ってって組織がこう揉めるに揉めてですね、あるいはそして誰もいなくなったっていう感じで、まあ最後は消滅していくわけですね。こういうところがすごく多いと思いますね。ですからこの今こう日本経済こう見ていてもね、まあ多分政府がそうですよね。今の日本政府、例えば景気対策なんだって何の知恵もないでしょ。だから少子高齢化とかね、だから世界の中の日本って言ったって、あれはアメリカが帰った後の日米安保を破棄した後の日本とか言ったって、もうなんか本格的に何も考えたなんてないですよね。それはなんか適当なこと言うことはできるけどもですね、これから役所がですね、そんなもん対処できるとは全く思えないし、実際にそんな話は聞いたこともないし、自民党がですね、なんかこれからですね、日本のリーダーとして令和を引き受くことができるなんて、全くありえないよね。要するに今の安倍政権なんて日銀に金すらして巻いてる、ただそれだけのことですから。で、国債をですね、流してんで、その調達した金ばらまいてる、ただそれだけのことですから。何にもないわけよね。だから実質的にはもう死んでるんだよね。だからこう、妖怪の世界ですよね。もう死んでる人たちが集まって墓場で運動会やってるようなもんだよね。今の政界なんてものはね。で、国民もだんだんそうなり始めてんのよ。大企業とか行ったってなんか中身ないところが多いし、で、仕事したふりしてみんななんかとりあえず給料もらってると。でももう成長はしていない。だからなんか本当にですね、この平成、この20年ぐらいかな、いわゆるグローバリゼーションとか言ってね、新自由主義とか新保守主義とか言っている中で、次々とみんな死んでったんですよね。だからなんかこの、ある意味で言うとこう、黄泉の国って言いますかね、黄泉の国になんか日本の組織っていうか、日本の企業ってこう、どんどん行ってったっていうのが、この、まあ、平成の時代の姿なんじゃなかったですかね。地域経済もそうですよね。やっぱ地域経済がもうなんか命を感じられないところありますよね。本当に次々閉まっていく。少しでもなんかどっかね、なんか新しいことやってればそこに小さな命があるわけよ。なわちこう、なんていうの、砂漠に落ちたですね、一粒の、種からね、たまたまそこに水があって草が生えるみたいなもの、そういうものはあるだけでもまだマシですよね。何にもないところもありますよね。でもそこにいる人たち自身がその地域を諦めきってると。もう誰ももうこの街が再生すると思わない。だからもうそれは実質的にですね、生きる屍になってしまった街ありますよね。決して少なくないと思いますよね。で、それ本当にそうなっていくんですよ。そのうちそうなると、まあ本当に誰もいなくな、ね、住む人いなくなって、いわゆる地図から消えた村になるわけですよね。地図から消えた村になっていくわけですね。恐ろしいですよ。そういうことって起きてますよね。で、世界規模で見るとですね、こう、なんて言うんだろう。軍なんていうのも、まあ、負け戦が混んでったら完全にそういう世界だよね。私はその9月14日のサウジアラビアのあの事件っていうのはもう、あれ決定的だったと思うんですね。 すなわちイランが撃ち込んできたミサイルとドローンをですね、アメリカの武器は探知すらできなかったと。あれはもう決定的ですよね。だからそのカタールにあります中央軍司令部はもうサウスカロライナに引っ越しちゃったと。サウスカロライナまで逃げちゃったわけですよ。それからその空軍の飛行機はサウジ中部の基地まで引っ越しちゃったと。真珠湾攻撃みたいなことあると困るからっていう話ですよね。で、だからもうなんて言うんでしょうかね、あの事件で、実質的にはそのアメリカ軍は、もう戦争を勝てないことがはっきり分かったんじゃないです。それってちょうど昭和19年の日本帝国陸海軍と同じでね、フィリピンで陸戦海戦でボロ負けをして、実質的にその本格的な戦争能力は、本土決戦以外、籠城戦と本土決戦以外もあれで終わっちゃったわけですよね。フィリピンでね、19年の末に。今実はアメリカ軍ってあんな状況なんじゃないですか。もうこれお手上げだと思うんですよね。で、しかしやっぱりあの時も昭和19年にそういう状況になっても、陸軍の方はですね、満州まで立てこもってね、亡命政権まで作って、あるいはその日本の新州に立てこもってね、本土決戦やるんだと、まあ、息巻いてて、最後の最後までこう負けたってこと言わなかったわけだよ。でも実際にはもう20年に入るとですね、負けはっきりしてるから、分かってる連中は次々とですね、その財産持ち逃げするわけだね。岸信介なんかも19年に東条内閣が崩壊した段階で、もう見切りをつけてですね、で、満州の財産をですね、船積んで日本に持って帰って隠しちゃったということですよね。だから今そういうことを実は行われてるんだと思うんですね。これ日本だけじゃなくて世界中そうだと思うんですよ。もうこれは勝てないぞと。でもしかしね、今、そう、なんか財産逃がすとか逃げるってのはすごく難しいと思うんですね。昔ヒトラーの残党がですね、南アメリカに逃げたって話ありますけども、なかなか今みたいな情報化社会ではですね、そういうの難しくてね。だからまあ、彼らも往生してんじゃないですかね。財産隠すったって昔みたいに簡単に隠せませんからね。私はかなり大変で、で、これアメリカ大統領選挙おそらく、っていうかもう、これ、もう一回トランプですよね。まあ、共和党の方はトランプで固まれてるでしょうし、民主党の方は、エリザベス・ウォーレンとか、エリザベス・ウォーレンとかいますけども、ちょっと次の選挙は難しいでしょう。だから次はやっぱりトランプですよね。そうするとトランプ革命最後まで行きますよね。完全にこれ、今までの体制壊しますよね。で、その次は今度ウォーレンたちですよ。バーニーやウォーレンたちが、バーニーやエリザベスたちが出てきてですね。で、こっちはもう、民主的社会主義でしょう。そうするともう、今までの既得権益なんかもう守りようがないわね。そうするとやっぱどんどんどんどん組織死んでいくんだと思うんですよ。金融機関にしろ、それからそういう軍需産業にしろ、軍にしろ、連邦政府にしろ、死んでいくんだと思うんですよ。で、だから本当になんか、こう今、何が起きてるかっていうと、時代の変わり目で、どんどんどんどん、こう、命を失っていく組織が、実質的にこの生命を、がなくなっていって、成長を止めてる組織が、どんどん増えてるように見えるんですよ。だからそれは風化と腐敗ですよね。風化と腐敗だけしてるところがどんどん増えてるように見えるんですよ。これはなんか本当にすごいことだなと思いますね。で、その次、どう作るかっていうことになってきても、例えばもう昔みたいにね、この地域ダメだから隣の地域行こうなんていう地理的な分散考えてもしょうがないし、そんなとこないし、火星行こうとか木星行こうなんてちょっとまだ早すぎる話だしね、月に行こうと早すぎる話だし、そう簡単にできるもんでもないし。そうするとやっぱり根本的に価値観を変えて、生きる目的だとか生きる目標だとか、生きる意味を考え直さない限り、生命は宿らないってことですね。今のやり方だと組織における生命の根源は、根源って言いますか、よくあるパターンは、儲かることでしょ。儲かるからそこにいると。ただ単にそこにある金が廃盤されるんじゃなくて、みんなで仲間を組んで行動すれば儲かるんだと。ここでもっと金儲けをしようっていうのが、まあ、ごく一般的な組織が集まる理由なんですよね、それ。それが先進国になってきますとですね、もう儲かるっていうことだけでは何もないから、儲かるためだけにやってるところはバブルの崩壊でいなくなるんですよ。で、その後は今度は社会貢献とかですね、世のため、人のために仕事をする。そういう目的を持った 非営利、営利の組織がこの世の中を動かしていきますね。だからやっぱり世界はそっちの方向に行くんですよ。儲かるっていうそのことだけではもうやっていけないから、儲かるっていうエンジンしか持っていない人が、この命を売る組織っていうのは闇の組織ぐらいしかもうないんじゃないですかね。表の組織、まともな組織はただ単に個人的に儲かればいいというそういう価値観ではもはや運営できない。もうそこまでもはや完全にですね、なんかその世の中進化してると思いますね。今だけ金だけ自分だけっていうのを徹底してやる、そういう組織におけるそのまあモチベーションではもはや組織に生命が宿れない。仮に宿ったとしてもそういう生命が長生きできる環境がこのように存在しないっていうことですよね。それはすごいなと思うんですね。やっぱりこの日本だと平成の時代にですね、世の中は世界はすごく前に進んだと思うんですね。物質文明、極限まであちこち進みですね、情報化も進み、横のネットワークも進んできた。だからそういうそのまあね、時代遅れの価値観っていうものはですね、世界中どこでも非常に難しくなってる。もちろん限界的に見ればですね、ボロ儲けできるチャンスはいろいろありますけども、要するに長続きできる環境はどこにもないんですよね。だからそのボロボロボロボロと作ってはこれ作っては壊れというふうになっていくわけですよね。で一方ですね、このまあ世のため人のため明るく温かくっていうところの方がですね、実はその本当の意味でのこう成長の力を皆さん得てるわけですよね。だからこうちょっと時間を置いてみるとですね、今この儲かるっていうことだけでみんながまなじり消してやってる組織で、バブル崩壊でさらに元気ってとか見たことないですよね。むしろ反対ですよ。それはもう崩壊と腐敗しかない。一方ですね、そういうその目先の問題を超えてもっと大きな問題のためにその活動しよう、行動しようというところがどんどんどんどん命を得て、でそれが成長しているように思いますね。で量的な成長っていうのは今あんまり問題ではなくてですね、質的な成長ですよね。働く人、それが組織全体のクオリティ、価値観、目に見えない部分の成長っていうものがすごく今重要な時代でありますから、やっぱそれは本当に成長してるんでしょうね。そしてやっぱりなんか本当にね、恐竜の絶滅を感じるんですよ。大きいだけで、こう、獲物を取って暮らすっていうのはもう難しいですよね。共生っていうことを考えた組織でないと、もはや生き残れない時代に来てるんですね。ある種なんか、その背筋鏡の絶滅の時代ですよね。背筋鏡をエネルギーにしないと生きていけない人や組織が絶滅していく時代なんですよね。今すぐ全部いなくなるかどうかではなくて、そういう人や組織が極めて、てかますます生きづらい環境に なってきてるんですよ。生きづらい環境になってきてるから、ちょっと時間を置くとね、それはいなくなっちゃうんだね。全然別のところで進化が進んでるというように私はこう見えますね。ですから、こう、やっぱり自分たちの組織を見て、これはもうちょっとですね、命がなくなってしまったなと思ったら、新しい環境に、やっぱり適応できるような新しい命を吹き込むっていうことができるんですね。なので、その、せっかく集まって仕事やってるんだから、全部そのまま朽ち果てるのももったいないことだろうと。だったらそこに新しい意欲と、新しい価値観を入れて、新しい生命を吹き込むわけですね。それはもう、背筋鏡ではないと思いますよ。背筋鏡ではなくて、その仕事の意味ね。今年JP モルガンのダイモンがですね、アメリカの経営者の円卓会議でね、もはや株主のための経営は拒否すると宣言しましたよね。あらゆる利害関係者のために会社は経営するんだと宣言出しましたでしょ。あらゆる利害関係者のための経営っていうのは、それ社会問題解決のための経営ですよね。目の前の、彼の利益だけを考えた経営においては、社会問題の解決は会社の仕事じゃないですよね。会社の仕事は金にならないから。でもね、その全ての人のための問題解決、全ての人のために経営するってことは、要するに社会の問題解決のために仕事をするって意味なんですよ。と、それは会社の仕事なんですね。社会問題の解決が会社の仕事になるんですよ。こういうふうに価値観と発想を変えればね、これからの時代はもっとね、生命入りやすくなりますよ。それをしっかりとね、本当にその通り実現するリーダーがいれば、そこで新しい生命が宿るから、やっぱ変なリーダーを乗っけてですね、そういうことをできるリーダーを持ってくればですね、 だいぶ私は変わってくると思うんですね。だからその形はそのままなんだけど、生命を入れ替えることができるんですよ。会社の形はとりあえずそのままで、生命を新しい生命入れ替えるってことは実はできるんですね。まあそれをやればですね、だいぶよろしいんじゃないでしょうか。だいぶそのね、幸せになれる人も増えてくんだと思うし、過去の蓄積も生かせると思うんですね。まあそんなことでとりあえずですね、今組織命があるかないかよく見てですね、この先のことを考えていただければよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、命を失った組織ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。